はい、皆さんこんにちは。家計防衛隊長佐々木拓也です。今日はこういつもと違う感じでやっていますけれども、実は今日いつもお仕事でお世話になっている FP コンパスさんのオフィスに来て今日撮影をさせていただいてます。ということで今日いろいろお話を伺う FP コンパスさん、武田さんにまず自己紹介の方お願いします。
はい、どうもこんにちは。佐々木さんとはね、ファイナンシャルプランナーとして、楽しい話をね、いつもさせていただいて、今日も本当に、楽しみにしておるところでございます。まあ、当社は FP コンパスというのはですね、FP ファイナンシャルプランナーと、もう一つはリスクマネジメントですね、そういったものを標榜させていただいて、それの、コンサルティングを中心として、保険の提案なりとか、金融商品の提案もさせていただいている保険代理店でございます。平成6年に、創業しまして、かれこれ24年間、営業させていただいています。で、今日は佐々木さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。で、今回こういうお話をいろいろ対談させていただくことになったのは、やっぱり私もファイナンシャルプランナーとして日々活動してるんですけど、特に保険は取り扱っていないので、細部のこう今の保険業界のお話、細かいところとかですね、今後の見通しとか、やっぱ情報がやっぱ保険代理店さんの方が早いということで、はい、そういったところについてより深い話をお伺いできたらなというふうに思っております、はい、で、3本立てでやっていくわけなんですけれども、今日はその第1弾として生命保険、医療保険についての今の業界のトレンドというかですね、そういったところをいろいろ聞いていきたいなというふうに思いますが、
はい。
今生命保険とか医療保険って昔から、ずっとあるものなんですけど、日々こう移り変わってると思うんですけども。
そうですね、はい。特に生命保険はですね、予定利率が非常に下がってきまして、昨年度の標準利率が下がって、過去の貯蓄性の高い、養老保険、年金、そして終身保険に関しては非常に保険料も上がって、あとは、キャッシュバリューといいますか、お金のたまりもあまり良くなくなりまして、やはり逆に言うと、保証に原点に戻ってきたのかなという感じはいたします。その対策として最近多いのが、やっぱり外貨建ての商品、もしくは、変額券、特別勘定を使ったものを利用した商品が少し注目されているのかなと思っています。
生命保険はその貯蓄性が薄まって、はい、そういう変額券とか、そういう運用系の商品が、今とてもこう注目されているってことなんですけど、医療保険、病気とか怪我で入院した時の保険についてはどうですか？
そうですね、医療保険に関しては本当に日進月歩、もう5年前の保険、医療保険っていうのはもう本当に古く感じるような。もう
5年前でないんですか？
もうかなり古く感じますね。
そうですか。
やはりね、まず今のトレンドとして非常に多いのはですね、1日入院しても5日なり10日なりがおしゃれできる、もしくはもっと長い大きな金額が受け取れるような会社さんも出始めております。それが一つ目ですね、はい。あとはやはり特定疾病系、三大疾病、もしくは会社によっては五大疾病というところもありますけど、そういった疾病になった時に、いろんな条件もありますけど、一時金としてね受け取れる、しかもこれも1回だけでなく複数回何回でも受け取れるような形のものがやっぱり増えてきてるかなっていう感じしますね。
その一時金系が今、例えば三大疾病というと主に、各会社によっても定義違うかもしれないですけど、どういったものが主に？
そうですね、かつての三大疾病というと、まずがんですね、悪性新生物と、あともう一点は急性心筋梗塞、もう一つは脳卒中、脳卒中というのは脳梗塞と脳一血、くも膜下出血を 脳卒中と言いますけど、病名が結構限られたもの、がん以外はかなり限られた病名になってましたけど、最近はですね、そのもっと範囲が広まって、例えば心臓は急性心筋梗塞以外の心疾患っていうカテゴリーが非常に広い範囲で保証する会社がかなり出始めております。また脳血管疾患系もですね、かつての脳卒中以外の、例えばもやもや病とか脳動脈瘤とか、そういったものも担保されるような商品も出始めて、非常に要件もですね、支払い要件も非常に緩くなってきているかなと思っています。
その昔だと 入院した時の保証がメインだったと思うんですけど、なぜ今そういう一時金というか、そのまとまって最初の時点でお金を支払いますよっていう方向に今変わってきてるんですか？
そうですね、これやっぱり医療機関の問題もあるかなと。一入院の期間 期間が非常に短くなってきているのが最近の流れかなと。まあもちろんね、病気によってはかなり長く入院をしなければいけない、あとは入退を繰り返すということもありますので、まあ、そういったものもありますけど、基本的な平均の在院日数が短くなってきたのかなっていうところが一つの要素かなと思ってます。
昔だとやっぱがんとかって言ったら大手術して長期入院でイメージでしたけど、今はもう入院を短めにしたと、通院とかが多いんですか？
そうですね、通院っていう治療もありますけど、ただ通院に関してはですね、毎日通院する方はあまりいませんのでね、まあ、それよりもやっぱり一時金とポンともらって調べてもらった方が分かりやすいし、非常に理解されやすいのかなというところもあるのかなと思っています。でも意外と忘れていけないのですね、やはり入退を繰り返すとか、やっぱ長期に入院する、例えば脳血管疾患系は結構長期になりやすいというふうに聞いておりますので、そういったものを割と長く担保できるような仕組みを持った保険会社さんの商品がいいんじゃないかなと。
短期入院が今主流だからといって、じゃあそういう長期のやつはそう優先順位低いかというとそうでもない
そうですね。まあ、平均120日ぐらいと聞いておりますけどね。
平均で、
はい、
そうですか。長いですね、120日、
長いですね。
平均だからもっと長くなる人も、
そうですね。だ現在結構60日型の医療保険というのは非常に多いんですけど、はい、ちょっと足りなくなる感じもしますね、そういう場合はね。だからそういったものに関してはちょっと長めに手当てできるような仕組みを作られればいいのかなと思ってますね。
60日と120日型とかいろいろありますけど、そこまで保険料って
あんまり変わらないです、実は
変わらな ないですよね。
まあ、あとは無制限タイプっていうね、3大疾病無制限とか、今7大疾病8大疾病無制限っていう保険会社さんもありますので、そういう特約も一応、考えるのもいいのかなと思いますね。
保険もじゃあ1回も入ったからそれで安心じゃなくて、やっぱ常にこうチェックしていかなきゃいけないっていう。
そうですね。あと一時金の支払いもですね、昔はやっぱり1回のみっていうのが多かったんですけど、はい、あとは診断給付金化ですと、2年経過して入院してる方が出るっていうタイプも多かったんですけど、最近はスパンが1年に変わってきたっていう、その支払いのスパンも短くなってきたっていうのも一つのアドバンテージかなと思ってますね。
やっぱ1回しか出ないのと、1年の縛りはあるけど1年経てばもう1回何回も出ますよっていうのが、やっぱ再発に対する安心感が全然違いますよね。結構ね、保険ももちろんその妊娠月報っていう話だったんですけど、その医療技術の進歩っていうんですか、
そうですね、
そういうのもこの間ちょっとちらっと伺ったんですけど、がんを発見する足のお話ちょっと聞かせてもらいたい
んですけど、そうですね、はい、実は今年ですね、遠くのちょっと手前でもまだ参加してるある大展開ですね、それで読んで、広津先生っていう九州大学の元先生がいらっしゃるので、今広津バイオなんとかっていうちょっと株式会社のね、会社をされて、線虫ですね、どこにでもいる線虫を使ったがんの診断方法を開発されて、2020年には、実用化されるというようなことをおっしゃってました。
線虫ってのは微生物みたいなやつですか？
そうですね、もう大きさは1ミリ程度で、どこにでもいるような線虫で、しかも線虫っていうのは、一つの特徴がありまして、犬にも勝るような嗅覚の持ち主というふうに言ってましたね。
その本当に最初の段階で分かるっていう
彼の実験データによれば0キロがんでも発見できたという、しかもかなりステージ0ですね、
本当もう初期の初期
初期の初期ですね、それでも発見されている例もあって、しかもかなりの高確率ですね、もう腫瘍マーカーよりもはるかに高いレベルの確率で発見ができたということで、すごいなと。同じ嗅覚のカテゴリーで金山町でね、がん探知犬というのを使って、
犬
も嗅覚するんですか、はいはい、やっぱりがんの患者の匂いの匂いを嗅がせて、それでもうほとんど当たってたっていう。ただ探知犬の場合はね、やっぱり犬ですので、そこまで育てるに非常に時間とかがかかるし、で、犬もですね、1日なんと5検体しか検査ができないそうです。集中力がなく
な
る
そうです。なるほど。そうですよね。
だから非常に効率が悪いとお金がかかるので、多分それほど広まらないかなと。小さな自治体さんで、粛々とやるにはその方がいいかもしれませんけど、やっぱり線虫検査は、色津さんの人は1万以下の、数千程度の費用で、しかもおしっこ一滴で検査できますので、
数千円で。
とりあえば、自治体 の健康診断とか、そういった各健康保険組合さんの、そういった健康、診断系も、あと人間ドックの中にも組み入れるんじゃないかなとい いうような私はちょっと思ってますけどね。
なるほど、でもそんなもう1000円数千円の費用でおしっこ一滴で見つかるようになったら、今後医療保険っていうのがガラッとなんか変わっちゃうような、
おっしゃる通りで
気がしますけど、
ね、多分がん保険の特に一時金の出るタイプ、特に上皮内がんが担保されているような会社さんは、多分数理上成り立たないと思うんですよね、保険数理上ということは、まあ、売り止めもしくは保険の改定っていうになる可能性は高いかなとちょっと感じておりますね。
じゃあ今その一時金の出るタイプのがん保険だったり、もしくは医療保険にがん特約つけてる方は、将来それがお宝保険になる可能性
があ る, があると思います。
そうですか。
かなり制限されてる可能性も高いかなと。
いやすごいですね、なんかそういう、もう10年前とか20年前の保険って言ったら、もう今じゃ全然通用しないっていうか、
がんっていうのはやっぱり痛みも痒みも何もありませんので、やっぱりがんでない人が検査を受けるってことはなかなか日本人やらないらしいですよね。
そうですね、なんかね、なんか言っちゃ悪いですけど、めんどくさいというか、なんかみんな忙しいですから、ね、
広瀬先生もしたけど、めんどくさいですよ。あとやっぱり、おしっこ行ってきたと何の痛みもないし、例えば前の日、食事制限することもないらしいですね。それで気軽に検査をして、まずその方ががんを持ってるか持ってないかをこうしっかりと見極める、
それが健康診断、毎年の健康診断の一環としてさらっとやれるようになったら、がんがもう撲滅じゃないけど、がんで亡くなる人の数が本当に
激減すると思うんです
ね。激減しそうです、
やっぱり早期のがんっていうのはもう生存率ほぼほぼ 100% とは言いませんけど、国々にね生存されてますので、いやいやもう早い早期のがんっていうのはやっぱりまず生きられるし、あとは健康保険組合さんからの目から見ても、医療費がすごく軽減化されるんじゃないですか、だから多分そういう費用を持っても合うと思います。でおそらく毎年ひょっと年に2回ぐらいはその検査もできる可能性もあるかもしれませんね、医療的に言えば。そうなればかなり早い段階でやはりかなりの方が発見されて、やっぱ早い段階で手当てがしてできて、でやっぱり社会復帰ができる、これは最高ですよね。
そうですね、なるほど。今回はこの医療保険、あとまあそういったがんの医療進歩っていうことでお話を伺ったんですけれども、まあ、最後まとめとして何かこう、まあ、生命保険含む医療保険今どうしようかな、見直した方がいいのかなって考えている方に向けて何かこう一つアドバイスいただければ。
わ、かりました。なかなかちょっと短い時間ですのでね、言いませんけど、先ほどね申し上げた通り、予定率が非常に低い時代でございますので、まず一般的な生命保険に貯蓄性は求めないということですよね。だから保証 と,、まあ、と貯蓄、まあ、貯蓄といっても、まあ、投資ですけどね、それを別に考えるというのがまず1点目かなと、あとやはり医療保険を知っていれば何らかの見直しをされてもいいのかなと思っております。
わかりました。じゃあ5年ごとにちょっとチェックして、見ると、まあ、その時代に応じた最適な保証が受けられるんじゃないかと。
そうですね、
はい、いうお話でした。では今日は1回目ということで、いろいろ医療保険と生命保険に関する深いお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今日は第1回目、ピコマス武田さんに伺いました。次回は2回目ということで、今度は、最近災害多い日本列島ですけれども、火災保険、家を守る火災保険に関してのお話を伺っていきたいと思います。では次回もお楽しみに。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。また次回よろしくお願いします。